主はこう言われます。人の子が現れるのもちょうどノアの時のようであろう。家族の特権というものがあろうかと思います。昔 JR がまだ国鉄と呼ばれていた頃、国鉄に勤める社員は、社員の家族は無料でこの国鉄の電車に乗ることができました。それを聞いて羨ましく思ったことがあります。また JAL も経営難に陥るまでは社員の家族は無料で飛行機に乗ることができたようです。同じように他の企業でも、福利厚生の一環として社員の家族は、何かしかのこう恩恵を受けることがあろうかと思います。社員本人は、その会社の何かしかの特権を受けることができるのは分かりますが、家族までもその恩恵に預かれるというのは、やはり家族あっての社員、家族は一つということなのだからかもしれません。その意味では、例えばアメリカの大統領などはその最たるものかもしれません。奥さんはファーストレディーと呼ばれて大きな力を得ます。ボディーガードがいつも家族を守っていてくれます。そしてもし有事が起これば、大統領の家族は最優先で保護される。ただ大統領の家族であるというだけで、考えうる最高の方法で守られるわけです。さて、本日はノアの箱舟のシリーズ第3回目のお話となりますけれども、このノアの物語を学んでいくとき、私はこのノアの家族の特権の大きさというものに気づかされるのであります。洪水によって滅ぼされることから免れたのは、ノアの家族8人だけでした。ノアの家族だけが箱舟に乗ることができたので、それはまるで大統領の家族が有事に際して安全なシェルターの中で守られるように、人類があっという間に洪水に飲み込まれていく中で、箱舟という安全なシェルターの中でノアの家族だけが滅びから免れたわけです。でしかし、ここで興味深いのは、確かにノアは神様に従う無垢な人として神様から恵みと好意を受けたと聖書に書かれてありますが、家族もそうだったとは一言も書かれていないので、そうだったかもしれないし、そうでなかったかもしれないので、しかし彼らの状態がいかにあろうとも、彼らはノアの家族だったということのゆえに、神様から最高の恩恵を受けることになっていく。創世記第7章1節で主はノアにこう語られました。さあ、あなたとあなたの家族は皆箱舟に入りなさい。この世代の中であなただけは私に従う人だと私は認めて、さあ、あなたとあなたの家族は皆箱舟に入りなさい。このような言葉をいただくことができました。そしてこの世代の中であなただけは私に従う人だと私は認めていると続けられました。今読みました神様の言葉はですね、この世代の中で私に従うのは、従っているのはノア、あなただけだとはっきり書かれてあって、ノアの家族もそうだったとは一言も書いてないので、しかしながらそれにもかかわらず、あなたとあなたの家族は皆箱舟に入りなさいというお言葉をいただくことができたわけ。つまりノアの家族が箱舟に入ることができたのは、それは彼らがノアの家族だったからなので、ノアに対する神様の愛と恵みがその家族の上にも注がれていったので、このことはですね、ノアの箱舟の物語を考える上で決して見落としてはならない重要なポイントなので、なぜならば私たちももし一人一人がノアのように純粋無垢に神様と共に生きるならば、そのことのゆえに私たちの家族にも神様の恵みが注がれていくということに他ならないからです。聖書は、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと教えています。これは真実であり私たちの希望です。クリスチャンの家庭に生まれれば自動的にクリスチャンになるというわけではありませんけれども、しかし確かにクリスチャンの家族の特権というのはあるので、それはノアの物語に例えるならば、まさに目の前に箱舟があるという、どこか遠くに、あるいは風の噂で聞いたという程度ではなくて、まさに目の前に希望の光に満ちた巨大な箱舟が、その入り口の扉を大きく開けてクリスチャンの家族の前に立っているのです。この箱舟が何を意味しているのかというのは最後の結論として語ります。もちろんこれは霊的な比喩として言っているのですけれども、家族の中にその神様を信じる者が来る日も来る日も重い木材を運び、慣れない手つきで木を切り、体中傷だらけにして涙の祈りを捧げながら、家族も一緒に救われてほしいと目の前に巨大な箱舟を作っている、そうではないでしょうか。皆さんはそうではないでしょうか。実際ノアはそうだったのです。 ヘブル人への手紙の11章7節、これは前回引用した聖句ですけれども、そこにこう書かれてありました。ヘブル11章7節、信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神のお告げを受けたとき、まあ、その次ですけども、恐れかしこみながら自分の家族を救うために箱舟を作り、その信仰によって世界を罪に定め、また信仰に基づく義を受け継ぐものとなりました。ここにノアははっきりと家族を救うために神様を恐れかしこみながら箱舟を作ったと書かれてあるのです。神様に従う従順なノアは、ただ神様に箱舟を作るようにと言われたから、はい、わかりましたと何も考えず盲目的に箱舟を作ったのではないのです。ノアは家族を救うために箱舟を作ったので、父親として、夫として、一家の大黒柱として、ノアは愛する家族を救うために箱舟を作ったのです。周囲の人々から、お前のしていることは無駄なことだとあざけられ、あざけられても、家族を救うために黙って黙々と作り続けたのです。長さ135メートル、幅 22.5 メートル、高さ 13.5 メートルという途方もない巨大な船を、彼は、家族を救うために作り続けたのです。完成するまでに120年かかりました。ノアはそのために全財産を使い果たしたことでしょう。それでも作り続けたのです。この時、私たちがもう一つ見落としていけないのは、すべての行為はノアの信仰から来ていたということ。さっきのヘブル11章7節の聖句には信仰によってという言葉が3回繰り返されています。ノアの行動の原動力はすべて信仰から来ていました。もっとわかりやすく言うと、ノアは神様の言葉を信じたから箱舟を作ったので、滅びの時が間もなく来ると信じたから家族を救うために作り続けたので、これまで雨など一度も地上に降り注いだことはなく、空を見上げればどこまでも青く澄み渡り穏やかで平和そのものなのに、やがて黒雲に包まれて想像を絶する大量の雨が天から降り注ぎ、この地が飲み込まれてしまうとは、彼は本気で信じたから、それに備えるための行動を取ったので、たとえそれがどんなに不可能に思えるような作業であったとしても、今の平和な生活が、平和な生活を全く変えなければならなくなったとしても、周囲からどんなに馬鹿にされたとしても、全財産を使い果たさなければならなかったとしても、ノアは神様の言葉を、つまり罪のゆえにもう間もなく人類の滅びが来るというその言葉を、信じたからこそ箱舟を作り続けたので、ノアは神様に従う無垢な人だったと聖書は言いますが、そのノアの無垢さとは、神の言葉を微塵も疑わずに信じて、そしてその信じたことに従って行動する人だったということです。まあ、そう思うとき、私たちはどうだろうと考えさせられるのです。主は人の子の現れるのもちょうどノアの時のようであろうと言われました。私たちは果たして間もなく人類に神の裁きの時が来るということを今本気で信じているだろうか。雲一つない青空を見上げた時に、やがてそこにキリストが雲に包まれて現れるのだと本気で信じているだろうか。そしてもし信じているのならば、それに伴う行動が私たちの生活の中に表されているのだろうかと、そんなことを考えずにはおれないのです。さて、まあ、このようにノアは神様の言葉を信仰によって受け止めました。そしてその神様の言葉によってこれから何をすべきかを心が定まっていきました。ノアはすぐに立ち上がり、すべてを投げ打って箱舟建造に取り掛かったのであります。このノアの突然の行動は周囲の人々を驚かせるには十分でした。さまざまな物議を醸し出していきました。高みの見物をする者もいれば、馬鹿にする者もいました。少し手伝ってはすぐにやめてしまう者もいたでしょう。しかしやがてノアに対する人々の大方の評価というのは、あの男はきっと頭が狂ってしまったのだ、そういうことではなかったのかと思います。ところが、まあ、そういう中にあってノアに最後まで手を差し伸べる者もいたのです。皆さん知ってますか？ノアに手を差し伸べた者、家族以外にですね、それはノアのおじいさん。ノアのおじいさん、名前をメトセラと言います。メトセラ、人類のあけぼのの上巻90ページにこう書かれてあります。生きながらえて、ノアの説教を聞いたメトセラと息子たちは箱舟の建造を手伝った。このメトセラのお父さんは誰でしょう？メトセラのお父さん、それは生きたまま天に引き上げられていったエノクで、実は エノクは神様からこのノアの洪水の予言を受けていた人物、なぜそれがわかるのか。実はメトセラという言葉の名前にそれが隠されている。メトセラという言葉は、名前の意味は、彼が死ぬときそれは起こるという意味、彼が死ぬときそれは始まるというのがメトセラという意味。メトセラは969歳まで生きました。聖書の中に描かれている最高年齢です。メトセラが死んだときに何が起きたでしょうか。雨が降った。ノア、メトセラが亡くなったその後にノアの洪水が起きたのです。おそらくメトセラは父エノクからこの洪水のことを聞いていたでしょう。その時から数百年の時を経て、彼が800数十歳になった時に、自分の孫であるノアがですね、突然通りに立って、そして語り始める。何を語り始めたのかというと、間もなく洪水が来ると。私たちのやることなすこと考えることすべてが神様を悲しませた。その結果この地は一旦洪水で滅ぼされることになるのですと。でも大丈夫です、私はこれから箱舟を作ります、一緒に作りましょう、この箱舟の中に入れば私たちは助かりますと語り始め、そして本気でこの巨大な箱舟を作り始めたわけ。それを見たときに周囲の人たちは、一体こいつは何をしているのか、頭がおかしくなったのか、あるいは信じる者もいた。でもメトセラは違った。彼はこう思った。ついに来たのか、父エノクが何度も繰り返し私に語ってくれたその時が、この地上が終わる、洪水によって滅ぼされる、その時がついに来たのかと。メトセラはそのことを悟ったの。もう相当おじいさんでしたからね、手伝うと言ったってどれぐらいのことを手伝えたのかは分かりません。でもメトセラがそこにいるだけで、ノアはどれほど励まされたことかと思うのです。誰もがそっぽを向く中で、おじいさんは自分が神様から授けられたこのメッセージを信じている。なぜ信じてくれるのか。なんとひいおじいさんがもう自分と同じように神様からその言葉を受けていたのか。だからメトセラおじいさんの名前は、彼が死ぬ時にそれが始まるということは、メトセラおじいさんは死んでしまうんだろうか。まあそこまで考えたどうかは分かりませんけれどね。でも結局結果的にそうなっていくの。こういう、この裏の世界という見えないところまでこだわって、このノアの洪水の物語を見ていくときに、神様が整えてくださるその世界は本当に緻密で、計画無計画に起こっているのではないの。そして私はメトセラはどれほどノアを励ましたことかと思うときにですね、私たちのこの信仰の歩みも決して一人ぼっちではないのだというふうなことを思うわけで、必ず支え手があります。もし家族の中で皆さん一人だけがクリスチャンで、誰も理解してくれなくて、そして孤独の中で必死に祈りながら福音を述べ伝えているとするならば、しかし決して孤独で一人ぼっちでということはなくて、必ず働きで一緒に支えてくれる人たちが与えられる。そうに違いない。それが実は教会なのです。さて、巨大な船を日を追うごとに少しずつ形作られていきました。そして考えてみたいのはノアの家族なんです。子供たちや奥さん、一体このお父さんがやっていることを見て何を思ったのか。そのことに興味を覚えないでしょうか。お父さん何やってるんですか。どうして船なんか作るのですか。神様が作れとおっしゃった。やがてここは洪水が襲ってくると。本当ですかお父さん。でも他のみんなはそんなこと信じてないみたいですよ。お父さんのことをバカにする人もいますよ。お父さんのことを悪く言う人たちもいますよ。お父さん、僕は恥ずかしいです。お前はノアの子供かって指さされるのですよ。僕はお父さんの子供であるということで、確かにお父さんに神様がそのようなことを語ったのでしょう。でもみんながバカにする、お父さんをバカにするととても僕は悲しいし悔しいし、そしてその矛先は自分にも向けられてくるのです。それで皆さんのお子さんはどうだったかなと思うわけですよ。例えば牧師の子供は同じような結構似た道を歩むわけです。まず土曜日の問題があるわけです。今でこそ週休2日制ですけど、昔は学校がありましたのでね、まず学校に行って校長先生のところに行って、土曜日を休ませてくださいって担任の先生のところに行って、教会に子供を通わせるので、土曜日を休ませてくださいという許可を取りに行くわけですよ。そして学校の先生はそれはノーとは言わないので、ほっとして帰ってくるわけです。ところが私もちょっと気づかなかったんですけれども、もう学校が許可を出してくれたからもう大喜びでいたら、子どもたちは知らず知らずのうちにいろんなことを言われているわけで、お友達からいろんなことを言われるわけで、でそういうことを子どもは家で言わないものだから結局気づかなかったわけで、でもいろんなことを言われ続けたみたい。そして、土曜日は運動会とか、遠足だったりとか修学旅行とか、そういうイベントが入ってくるわけです。そして教会の牧師の子どもは教会に来ないわけにはいきませんもんね。どうするってこう聞くわけですよね。 まあ、幸いなことに教会に行くよって言ってくれたのでよかったですけれど、まあ、心の中は本当にどういう思いでそう言ってくれるのかななどとこう思いながら、まあ、問いかけたもの、まあ、三育の小学校に行けるっていうのは本当に羨ましいで、まあ、そうやって子どもたちが育っていく。でもやがてですね、ある時見てしまったんです。自分の子どもがこう学校から帰ってくるんですけど、まあ、転校してすぐのことだですね。だからまだ友達がいない時だったんですけど、教会を遠回りして帰るんです。教会、学校をこう来たら、何かまるで教会を素通りするようにして、そしてぐるーっと回って友達がいないのを確かめてから家に入ってくる。その姿を目撃してしまったんです。まあ、その時にどんな気持ちでいるのかなって少し分かった。まあ、それでも学校に行く前には、じゃあ一緒にお祈りしよう。頭に手を置きながらお祈りしてから学校に送り出した。まあ、このように教会の子供っていうのは少なからず影響を受けるわけ。それは素晴らしい良い影響なんだけれども、でもその時はなかなか辛い思いをするものです。することもあるかも。だから私はノアの子供たちのことを非常に興味を覚えるの。どういう気持ちだったんだろう。どんな気持ちでお父さんを見つめ、そして手伝ったんだろう。聖書を読んでいくときにです。文字の表面だけを読むのではないので、そこに描かれていない奥の気持ちや心というものを汲み取って読んでいくので。だからそれは合ってるかどうか分かりませんよ。でもいいのです。自分がそれをそういうふうに読んでいくの。そして感じるのです。子供たちも辛かったことがあったに違いない。お父さんを疑ったことがあったかもしれない。お父さんが人からひどいことを言われて辛い思いをしたかもしれない。でもそうされればされるほど、子供たちはきっとノアお父さんを信じ、そしてお父さんを通して語られた神様の言葉を信じていったのではないかというふうに思います。第2ペテロ2章5節を開いてください。第2ペテロ2章5節に次のように書かれてあるのです。第2ペテロ2章の5節、新約聖書437ページ、新共同訳聖書で437ページ、ペテロの手紙第2の2章の5節、ここ読んでみますね。また神は昔の人々を容赦しないで、不信心な者たちの世界に洪水を引き起こし、義を解いていたノアたち8人を保護なさったのです。と書かれてある。ここを読んで皆さん何かを気づかないでしょうか。義を解いていたのは誰ですか。ノアたち8人と書いてあるのです。つまりノアだけが義の道を解いていたのではないので、ノアの子供もノアの奥さんも箱舟の中に入った8人全員、何らかの形で神様のこの福音を、もう神様の時が、裁きの時が来ているということを伝えた。それは言葉で伝えただけじゃないと思います。この大工仕事をしながら、この箱舟をどんどんどんどん建造していく、そのこと自体がそれを伝えていたと思う。私たちも教会に行くこのこと自体が、もしかしたら人々に何かメッセージを語っているのかもしれません。このノアたち8人と書かれているのを見つけてです。本当に私は嬉しく思ったのです。ノアの子供たちは誰一人もそこから漏れることなく、お父さんと一緒に信じて、そして語り続けた。父親の真剣な姿を見て、彼らは何かを感じ取った。父親がバカにされる姿を見て、悔しかったと思うし、辛かったとも思う。もしかしたら逃げ出したかったかもしれないし、あの人は父親なんかじゃないと避けたかったかもしれません。親の惨めな姿は子供にとっても辛いものです。しかしどんなに馬鹿にされても、嵐の中にそびえ立つ岩のように、神の裁きの時を語り続ける、箱舟を作り続ける父親の姿は、やがて家族を一つにしていったのです。ノアに対する嘲笑は、家族に対する嘲笑として全員で受け止めていったのです。わかりますか？このノアの姿こそ、皆さん一人一人の姿でなければならないのです。ノアの物語を見て、とても自分とノアを重ねることはできないと感じるかもしれません。しかしノアと比べ物にならないかもしれないけれども、それでも私たちは来る日も来る日も思い、木材を運び、慣れない手つきで木を切り、体中傷だらけにしながら、信仰によって今も箱舟を作り続けているのではないでしょうか。その箱舟に家族が乗ってほしいと願い、祈りながら、箱舟を作り続けているのではないでしょうか。私たちが作り続けているその箱舟とは何か。箱舟とはイエス・キリストなのです。私たちはイエス様を信じるその信仰によって、私たちの内側にイエス・キリストが日ごとに形作られていくと聖書は約束しているのです。この私たちの内側に形作られていくイエス・キリストこそ箱舟なのです。なぜならば、箱舟の中に入った者たちが救われるとするならば、これはイエス・キリストの中にいる者たちだけが救われるということに他ならないからです。私たちだけが、先に召された者たちだけがイエス・キリストを紹介する、 明かしすることができるのです。それは言葉で明かしすることもあるかもしれませんけれども、私たちの人生そのものがキリストの光を掲げるものであるならば、それを通して周りのものはそこに救いがある、そこに箱舟があるということを認めていくのです。ちょっと今日長くなってしまいますけれども、この第一ペテロ3章20節21節には次のような言葉もあります。先ほどは第二ペテロでしたけども、第一ペテロの方の第一ペテロ3章の中から読みますね。この箱舟に乗り込んだってとこですね。この箱舟に乗り込んだ数人、すなわち8人だけが水の中を通って救われました。この水で前もって表されたバプテスマは、なんとノアの洪水のことをバプテスマって表現して、バプテスマは今やイエス・キリストの復活によってあなた方をも救うのです。ここに箱舟に乗り込んだ8人だけが洪水の中の水の中を通って救われた、それはバプテスマのことを前もって表していたのだと書かれてあるの。創世記が語っているこの洪水と箱舟による救いの深い意味を見つめるならば、なるほどその通りだと思わされます。洪水は罪ある人間に対する神様の裁きで、私たちは徹底的な滅びに直面するのです。しかし神様がそこに箱舟を与えてくださり、神様の裁きによる滅びから救ってくださいました。この救いの御業は、新しい天と新しい地への恵みなのです。洪水の後の世界は、それ以前の世界の延長ではありませんでした。神様が新たな恵みによって秩序立て、もはや人の罪のゆえに洪水で滅ぼすことはしないと宣言してくださった新しい世界なので、箱舟は古い世界に生きてきた人を新しい世界へ生きる者へと生まれ変わらせるものだったのです。神様の恵みによって箱舟に入れられ救われた者は、もはや古い世界の生き残りではなくて、新しい世界を生き、築いていくために選ばれた残りの者たちだったので、そう考えますと、これはまさに私たちがバプテスマを受けることによって預かる恵みであるということができるわけです。人類を滅亡へと追いやった洪水は、まさに古き自分に死に、そして新しく生まれ変わるバプテスマを象徴し、そして箱舟は死から救い出してくださるイエス・キリストの愛と恵みを象徴しているということが分かってくるので、このスケールの大きさに私たちは圧倒されてしまうのです。神様はキリストの栄光が私たちを通し世に表されていくようにとご計画なさいました。しかしこのことを難しく思う必要はないのです。何かをしなければならないと考える必要もないのです。ただ重要なことは、私たちがキリストと共にあるかどうかということなのです。そうすればキリストは私たちと共におられます。そして私たちの中にキリストは形作られていくのです。これはまさに神秘で、しかし私たちはこの神の神秘の中に今生きているのです。家族を救うとは、私たちが神様と共にいることなので、ああだこうだとキリスト教を説くことではなくて、ただ神様の御言葉を信じてその通りに生きることなのです。やがて私たちはキリストのように愛の人に変えられていきます。その時私たちを通しキリストは家族の前に立たれるのです。この素晴らしい奥義を信じようではありませんか。神様の現実の姿を見て無理だと思うのではなくて、家族の現実の姿を見て無理だと思うのではなくて、ただキリストだけを見つめて、その主の優しい眼差しの中に生きていけばよいのです。ノアの洪水シリーズの第3回目はここまでで、少し今日長い話でしたけれども、とにかくここにいる皆さんは神様を信じる皆さんなので、でももしかしたら家族はまだここにおられない方がいるかもしれません。でも大丈夫です。私たちは今イエス・キリストを信じるその信仰によって、家族の前にイエス・キリストという箱舟を命がけで築き上げているのです。そしてその扉は大きく開いている。イエス様の身腕は大きく開かれている。これはクリスチャン家族の特権なので、その中に必ず家族皆が入り一つになって、そのために私たちは今こうして信仰者として生かされている、そのことを信じて確信していきたいと思います。恵まれた